新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の7日金曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカスクエアの2021年クォーター1ビットコイン売上は約3800億円、前年比11倍に。ノキアブロックチェーン基盤のデータマーケットプレイスをローンチ。ベビーメタルの NFT トレカ数分で即完売。クリプト .com がセリエアートを提携。コッパイタリア決勝にてトロフィーの NFT 発行予定。インターネットコンピューター ICP コインベースプロにて上場予定。保険料支払いと保険金受取にビットコイン導入。アメリカ自動車保険会社メトロマイル。 JCBA 暗号資産のユースケースに関わるディスカッションペーパー中間報告書を公表。日本セキュリティートークン協会オンラインセミナー、初めてのセキュリティートークンを5月27日開催。
一つ目のニュースいきます。スクエアがキャッシュアップでのビットコイン売上が約3800億円であったことを2021年クォーター1の決算報告資料で明らかにしたというニュースです。2021年クォーター1のビットコイン取引に関する売上総利益は約81億円となりました。スクエア社全体の売上総利益は約1050億円なので、ビットコインの売上総利益は全体の 7.7% を占めます。ちなみに2020年クォーター1のビットコイン売上は約330億円であったので、1年間で約11倍となりました。また2020年クォーター1のビットコイン取引に関する売上総利益は約7億3000万円だったので、1年間で約11倍となりました。決算資料ではビットコインの収益及び売上総利益は前年同期比でのビットコイン価格の上昇、ビットコインの活性化及び顧客需要の増加により恩恵を受けました。今後の四半期においては顧客需要やビットコインの市場価格の変化によりビットコイン収入が変動する可能性があることを認識していますと説明されております。続いてのニュースいきます。ノキアがデータと AI モデルの安全な共有を促進し、企業のデジタルトランスフォーメーションとデータの収益化を可能にするためのブロックチェーン基盤のプラットフォーム、ノキアデータマーケットプレイスの提供を開始したことを発表したというニュースです。ノキアがブロックチェーン基盤のプラットフォームを開発した背景について、データ量が急増し続ける中、ビジネスの意思決定において AI や機械学習がますます重要になっています。ノキアデータマーケットプレイスは信頼できる膨大なデータセットへのリアルタイムなアクセスを提供することで、企業や通信サービスプロバイダーが戦略的な意思決定にデータを活用できるように設計されていますとリリースにて説明されています。ノキアデータマーケットプレイスでは、企業や通信サービスプロバイダーは顧客やビジネスエコシステムの参加者間のデータ交換を収益化することで、自らがデータマーケットプレイスのプロバイダーとなれるとのことです。ノキアデータマーケットプレイスは信頼できるデータ交換と認証メカニズムを確保することで、電気自動車の充電、環境データの収益化、サプライチェーンの自動化、輸送、港湾、エネルギー、スマートシティ、ヘルスケアなどの多くの垂直的セグメントを支える予防保守のような様々なユースケースが想定されています。ノキアクラウド&コグニティブサービス担当副社長のフリードルヒ・トラベガー氏は、ノキアの顧客は効果的なビジネス上の意思決定のために安全で信頼できるデータへのアクセスを必要としています。ノキアデータマーケットプレイスを利用することで、企業や通信事業者はより豊かな洞察力と予測モデルを活用してデジタルな働き方を推進し、新たな収益源を開拓することができますとコメントしています。なお、ノキアデータマーケットプレイスのエコシステムパートナーであるエクイニクス、マーリン、アナリシスメイソンは以下のようにコメントしています。エクイニクスの CTO でシニアフェローであるカラダール・ボルガンティ氏は、ノキアデータマーケットプレイスとエクイニクスのデータセンターを組み合わせることで、企業は240以上のメトロエッジロケーションでデータやアルゴリズムをグローバルに共有することができるようになります。当社のメタルプラットフォームはこれを強化し、企業や政府機関に安全で近接したオンデマンドのインフラを提供します。データが生成された場所に近い場所でデータを共有処理することで、レイテンシー、コンプライアンス、ネットワークバックホールのコストなどの問題を軽減することができます。これらのニュートラルでセキュアなエッジロケーションは、高速でセキュアなネットワークを介してパブリッククラウド、プライベートエンタープライズデータセンター、データブローカーにまたがるデータソースに接続されていますとコメントしています。 マーリン CEO のワウテル・ファン・ニールボス氏は、海運参加者間の自動化されたデータ交換を通じて、ノキアは私たちのグローバルな海上サプライチェーンに必要な透明性と業務効率をもたらしてくれます。これにより海洋エコシステムにおける海運参加者の待ち時間を短縮し、船舶の迅速な展開を可能にし、当社のコストを削減しますとコメントしています。アナリシス・メイソンの首席アナリストであるジャスティン・バンデル・ランデ氏は、データは将来のすべてのビジネスを運営するために必要なエネルギーであり、最高の AI ベースのインサイトを生み出すための成功に不可欠であり、最大のデータセットへのアクセスを必要とします。完全なデータセットを構築するには、企業パートナー間でのデータ共有が不可欠です。ノキアのブロックチェーンベースのデータマーケットプレイスのような安全なプラットフォームを使用してデータ共有を促進することで、企業は新しいデータセットの構築を加速し、企業にとってより豊かなビジネスパートナーシップを構築することができますとコメントしております。
続いてのニュースいきます。アーティストベビーメタルの NFT トレーディングカードが日本時間5月7日午前0時より販売され、わずか数分にて完売したことが明らかになりました。この NFT トレーディングカードはベビーメタル結成10周年を記念し発売されたもので、ベビーメタルの10年間の活動を表現したメタルレジスタンス全10章の各章を象徴するデザインからなる全10種類のトレーディングカードに加え、ベストアルバム10ベビーメタルイヤーズのゴールドバイナルのアナログ版が付属する特別仕様として1000セットの数量限定で100ドルにて販売がされました。なお別途配送料もあります。販売については人気格闘ゲームストリートファイターの NFT を販売した NFT マーケットプレイスである WAX のブロックチェーンを使用し、アメリカの特設サイトにて販売がされました。なお購入にはクレジットカードもしくは PayPal で購入することが可能ですが、 WAX ウォレットのアカウントを作成する必要があるとされていました。販売発表の際のリリースでは、今後も様々な NFT アイテムのリリースを検討しているとしていました。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所決済サービスを提供するクリプト .com がイタリアプロサッカーリーグのセリエ A とのパートナーシップ契約の締結を5月6日に発表しました。なおリリースによると、サッカーリーグと暗号資産関連企業が提携したのは初の事例ということです。この提携によりクリプト .com は5月19日に開催されるカップ戦コッパイタリアの決勝アトランタ対ユベントスの試合のスポンサーとなり、開催記念に公式トロフィーや試合のハイライトなどを含む特別な NFT コレクションを発行するということです。なおクリプト .com はスポーツ団体にて NFT を発行するのは今回が2例目となるということで、今年 F1 チームレーシングポイントから61年ぶりにアストンマーティンにブランド名が復活した際に限定の NFT を発行しています。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所コインベースが同社が提供する個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて暗号資産インターネットコンピューター ICP の取り扱いを予定していることを5月5日に発表しました。なおコインベースの暗号資産管理サービスのコインベースカストディではすでにサポートが開始しているということです。ICP は2016年に設立された非営利団体ディフィニティ財団が開発を主導する分散型クラウドインターネットコンピューターのガバナンストークンです。取扱い開始の日程は決まり次第、コインベースプロの公式ツイッターにてアナウンスされ、流動性条件が満たされると取引開始となるようです。続いてのニュースいきます。アメリカ自動車保険会社メトロマイルが同社が提供するデジタル保険プラットフォームにおける保険料の支払いと保険金の受け取りの両方にビットコインを対応させることを5月6日に発表しました。なお保険料の支払いと保険金の受け取りの両方に暗号資産を導入するのは初の事例となるようです。またメトロマイルはこのビットコイン支払いによるオプション導入に際し、今年の第二四半期にて1000万ドル、日本円にして約10億円分のビットコインの購入を行うということです。今回の取り組みについてメトロマイルは、暗号資産による支払いを可能にすることでより公平な保険への取り組みを支援し、暗号資産が主流となり消費者の資産の中でより重要な部分を占めるようになることで保険契約者の経済的な回復力を促進できると考えていますと述べています。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA が暗号資産のユースケースに関わるディスカッションペーパー中間報告書を取りまとめ5月7日に公表しました。このディスカッションペーパーは JCBA のユースケース部会が中心となって、部会メンバーや外部専門家、同協会の他の分科会等から収集した暗号資産に関わるユースケースに関する事例や業界動向について整理するとともに、ユースケースとなり得ると考える構想、アイデア及び同協会が社会的に有用なユースケースの創出を支援するため体制の構築についた議論等を取りまとめているということです。今後このディスカッションペーパーは事例のアップデートやユースケース創出に向けた取り組みの進捗状況を踏まえて最終版の公表を予定しているということです。 報告書の構成については、暗号資産に関わるユースケースの拡大及びエコシステムの整備、ユースケースの構想アイデア、暗号資産に関わるユースケースの創出に向けた取り組み、この3つで構成がされています。暗号資産に関わるユースケースの拡大及びエコシステムの整備、海外を中心に暗号資産を用いたユースケースの事例をテーマごとに取り上げて、国内とは異なる暗号資産に対する受け止め方やビジネスへの取り組みについて明らかにするとともに、国内で同様のユースケースが展開される上での課題及び整備が必要なエコシステムについて考察をしています。参考として国内におけるユースケースの事例等についても取り上げられています。 2. ユースケースの構想アイデア。地方創生などの社会課題の解決に向けて、暗号資産を活用するユースケース及びセキュリティートークン等の暗号資産以外のトークンも含めた地域活性化という観点から、暗号資産を活用するユースケースについて具体的な構想をもとに解説されています。3. 暗号資産に関わるユースケースの創出に向けた取り組み。JCBA が継続的に社会的に有用な暗号資産のユースケースの創出に支援するために、会員企業等が持つ知見等のリソースを活用しながら、プロジェクトの募集やプロジェクトチームの組成を含めた推進体制を構築しているということです。記事に暗号資産のユースケースに関わるディスカッションペーパー中間報告書のリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本セキュリティートークン協会 JSTA がオンラインセミナー初めてのセキュリティートークンの開催を発表しました。このセミナーは5月27日木曜日15時から16時半にて参加費無料オンラインにて開催がされます。セミナーの登壇者には JSTA 共同代表理事で株式会社ブロックチェーンハブの代表取締役社長である増田剛氏、JSTA 共同代表理事で株式会社クニエのシニアマネージャーである並木智之氏、JSTA 理事で TMI 総合法律事務所のパートナー弁護士である成本春夫氏が予定されています。参加については事前登録が必要となっております。記事にリンクを貼っておりますので、気になる方はこちら合わせてご確認ください。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信しております。本日ご紹介したニュースや記事もサイトに上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。